沈黙を編む手。音楽堂の裏で濁流がかすめた低地にまだ泥の匂いが残っていた。京子は崩れた階段の縁に腰を下ろしていた。足には乾きかけた泥がつき、手のひらには黒いスマートフォンが握られている。画面は割れていたが、電源は入る。その端末は、相馬の遺品だった。押収されていたその携帯が、自分の元に戻ってきたのはほんの数十分前のことだ。背後に、気配を感じた。振り返らなくても、足音で、誰かは、わかった。冷えるな。父の片倉はじめだった。二人の間に言葉はなかった。しばらくして京子がぽつりと口を開いた。
警官だったんでしょう、天音。
片倉の目がわずかに動いたが、肯定も否定もなかった。
バイトなんて嘘だって最初から分かってた。あの人は携帯を机に置かないし、時間にはやけに神経質だったし、お父さんと同じ、多分公安とかそういう類の仕事なんだろうなってなんとなく分かってたんだ。でも聞けなかった。聞いたところで答えないしね。
その言葉に片倉の頬がひくりと動いた。京子は苦笑いを浮かべた。
だけどまさか本当に死んじゃうなんて。
彼女の手はかすかに震えていた。
何にもかも伏せたまま、そんなのってある？
片倉はゆっくりと上着の内ポケットからビニールに入ったスマートフォンを取り出した。それを静かに娘の膝の上に置く。
これはお前が持っとれ。
京子は言葉もなくそれを受け取った。
相馬の携帯には重要な情報が入ってるはず。おやけど、全部流された。もう見つからんやろ。
京子の肩が一つ震えた。
お父さん。
手のひらを見せて、片倉は彼女の言葉を遮った。感情をそぎ落としたその手は、どこか震えていた。京子は唇をかみしめながら、スマートフォンの画面を撫でた。泥で濁っていた瞳が、わずかに潤んだまま、遠くの空を見つめる。
お父さん。あの人が命を懸けたこと、私全部は知らない。でもこれから調べる。
書くよ、
彼のこと、彼が見たもの全部。
記者としてか？京子はうなずいた。片倉はそれ以上何も言わなかった。ただ静かに目を伏せ、風の音に身を預ける。彼の頬を伝った一筋の水は、泥の筋ではなかった。階段の影。黒田は京子と片倉の背中を遠くから見守っていた。
あの時黒田は声を上げられなかった。相馬が陣川に打たれる刹那の悲痛をただ記憶に焼き付けることしかできなかった。今その恋人とその父が向かい合っている。言葉のない喪失、ごまかしのきかない現実。黒田は自問した。
俺はあの時何を見たんだ。
京子はもう知っているのだろうか。相馬を撃ったのがあの陣川誠司だと。もし知らないのだとすれば、その記憶は彼女がたどり着くべき物語なのかもしれない。自分はただの見届け人でいい。それが彼の記者としてのけじめだった。彼は京子らに背を向け空を見上げた。テレビの画面には茶色く濁った水の中を歩く自衛隊員たちが映し出されていた。第14普通科連隊の活躍が市民を救った。テロップがそう踊り、画面はカットを切り替える。女性自衛官が泥まみれの子供を抱きかかえ、避難所に駆け込む。その背中にカメラのズームが寄る。被災地に寄り添う自衛隊。局アナの声がかぶさる。テレビもネットもそればかりだった。陸自提供の映像は編集された英雄譚となって各局に流れた。音楽堂での戦闘、鼓門前の銃撃、瓦礫の山の裏側、そこにいた特殊作戦軍の姿はもちろんどこにもない。彼らの存在は放送では空白として処理された。公安特化についても警察関係者の協力のもととの一文だけが読み上げられる。相馬の名も椎名の名前も当然ながら一度も出てこない。
今回の事態に対して政府は迅速に対応しました。
官房長官桜井は記者会見でそう言い切った。
民間人への被害を最小限に抑えることができた。作戦は成功裏に終わったと評価しています。
用意された原稿を読み上げるような口調だったが、記者席から反論の声は上がらなかった。その後ホワイトハウスからも声明が出された。日本の統治機構の成熟と連携に最大の敬意を表する。米国報道官による読み上げだったが、テロップには大統領の発言と表示された。首相会見の原稿、テレビ局の報道順、SNS のトレンド整理、そのすべての裏で一人の男が静かに動いていた。内閣情報官、上杉康氏は会見場には姿を見せず、報道には一切登場しない。だが首相が発した言葉の一言一句、テレビ局のテロップの色味、番組構成の順番に至るまで、すべては彼が数時間前に差し替えた最新版のファイルに準じていた。総理の演説台に置かれた原稿、メインキャスターが読む一行目、報道番組が流す VTR の開始時間とその長さ、そのすべてが上杉の手のひらにあった。ネットでは SNS の火消し部隊がすでに動いていた。
ハッシュタグ自衛隊ありがとう。外交勝利。米国と共に。それらのタグをトレンド上位に押し上げたアカウントのいくつかは、某省広報部の職員が個人名義で運用していたものだった。特殊作戦軍の名はいかなる資料にも記されなかった。映像資料も消された。上杉の指先は次の演出プランへと滑っていた。今この国に必要なのは真実ではない、国民が安心する筋書きだった。同じ頃、政府専用機が羽田を離陸し、椿山人民共和国に向かっていた。搭乗していたのは中野特命担当大臣。同行には内閣情報調査室の関、公安特課の松永。目的は事態収束後の外交的整理と拉致被害者の帰還交渉だった。椿山は核保有国である。もしプリマコフ中佐の特別軍事作戦が成功していれば、軍政派がその勢いで核の恫喝に踏み切る可能性すらあった。それを事前に察知していた文民派の外交官エレナ・ペトロワと情報将校イワン・スミルノフは、作戦前から中国に根回しを始めていた。作戦が決行された場合、中国は黙認すべきではない。かつての宗主国ロシアではなく、現在のパワーバランスの中で睨みを利かせるべき相手は中国だと彼らは見ていた。結果、作戦は日本の地で失敗し、プリマコフは戦死。軍政派は失策の責任を問われ、中国の圧力のもと核使用の選択肢を失った。求心力を喪失した彼らに代わり、文民派が主導する国民和解臨時政府が発足の動きを見せていた。中野一行はこの臨時政府の主犯アレクセイ・コズロフと極秘会談を行う。記者団の動向はなく、会談の詳細は公にはされなかった。ただ一つ、外務省が公開した一文のみがニュース原稿に載った。椿山国民和解派はプリマコフによる軍事暴走を正式に断罪、拉致被害者全員の即時帰還を日本政府に約束した。この一文が事件の幕を引いた。誰もがその言葉を信じたわけではない。しかし、それを疑う余裕を誰も持っていなかった。永田町、首相官邸。地下の執務エリアには、夜遅くにもかかわらず数人の関係者が残っていた。会見を終えたばかりの桜井官房長官は背筋を正したまま、給湯室で一杯の茶湯を口に含んでいた。手にしたマグカップには、なせばなるの文字。広報室の若手官僚たちが小声で話している。ネットの空気完全に変わったな。外務省ようやく点取った感じだな。てか、官房長官の読み全部当たってんだよな。誰かがつぶやく。桜井は次の総理だな。部屋の空気がほんの一瞬だけ静まった。その沈黙の中で誰も否定しなかった。誰もが同じ予感を抱いていた。桜井はマグカップをそっと置いた。何も言わず、会釈だけを残してその場を離れた。誰かの指示ではない。ただそうなる流れがもう動き始めている。官邸はそれを知っていた。次回最終話。